最近の配達は9時5時、夕方から強烈に冷えるので日中の6から8時間のみの勤務にしています。1万円程度稼いで5時に定時帰宅、帰宅ラッシュ時に街に解放されるとなんだかサラリーマン時代を思い出しますね。当時は毎日4時間残業だったので、たまに定時に上がると、お、店がまだ開いてる、なんだか街が明るいぞとわけのわからないことを言っていたような。朝食、さつま揚げと大根の煮物丼。煮物の最後は汁が多く残りがち、そこでご飯にかけてみた。汁が染みたご飯が美味しいですね。昼食、豚バラと玉ねぎの甘辛炒め、市販のタレでちゃちゃっと済ます。即配達待機、温かい時間に稼がねば。夕食、唐揚げ。今日は片栗粉と薄力粉を1対1に、片栗粉、ざっくり、薄力粉、しっとりの中間を狙ったが、実際に食べてみると別段良くも悪くもない。混ぜずに2種類揚げればよかったな。ベーコンチーズ、おつまみベーコン。毎度のことながら飲みすぎである。相変わらず救急車が多いですね。配達でもコンビニから熱さまシート、ポカリスエット、おにぎりの自宅療養セットをたびたび運んでいます。コロナの存在をひしひし感じますね。しかし街は年末に向けて大にぎわい、これが今の日常なのでしょうね。一方、とうとう中国がゼロコロナ政策を緩和しました。厳しすぎるコロナ対策に耐えきれず各地で暴動が発生。その矛先がゼロコロナだけでなく、中国共産党や習近平個人へも向いてきたのでやむを得ずといったところでしょうか。ただ問題はこれから。オミクロン株は弱毒化しているとはいえ、感染力は強力です。さらに徹底的に防疫していたゆえに集団免疫も獲得できていません。これから世界人口1位の国で感染爆発が始まるのです。徹底的な防疫を続けると最後はこうなることは分かっていたはず。先送りしたおかげで治療薬は開発されましたが、果たして医療崩壊を回避できるのか。最悪の場合、100万人規模の犠牲者が出るとの予測もあり、そうなると世界の工場だけでなく政治体制をも揺らぐでしょう。国内の不満が抑えきれない場合、そのはけ口を他国へ向けて国民の団結を図るのは国家運営の常套手段です。対岸の火事では済まないのかもしれませんね。なかなか正確な情報が出てこない国ではありますが、しばらく注視しておいた方が良さそうです。